アガペイテレビをご覧の皆様、こんにちは。お元気でしょうか。今日は旧約聖書の申命記から主の御心について学びましょう。心を開いて主の御声に耳を傾けましょう。
申命記22章13節から30節。もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪行を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、処女の印を見なかったという場合、その女の父と母は、その女の処女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとに、それを持って行きなさい。その女の父は長老たちに、私は娘をこの人に妻として与えましたが、この人は娘を嫌いました。ご覧ください。彼は口実を構えて、あなたの娘に処女の印を見なかったと言いました。しかしこれが私の娘の処女の印です。と言い、町の長老たちの前にその着物を広げなさい。その町の長老たちは、この男を捕らえて、むち打ちにし、銀100シェケルの罰金を課し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女の悪行を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生その女を離縁することはできない。
今日の聖書箇所には、神の民に対する性倫理が教えられています。現代日本の世相とは随分違ったものですが、神様は何と言っておられるのか学びたいと思います。まず最初に、妻の処女性に関して争いがある場合、13節から21節です。男が新妻と関係を持ち、その後で彼女を嫌い、彼女は処女ではなかった。結婚前にすでに他の男と関係していたという場合、彼女の両親は町の長老たちに訴え出て、娘が処女であることを確証し、そのような着物を示さなければなりません。そうすると、その男は鞭打ちの刑に処せられた上、花嫁料の倍額の銀100シェケルの罰金を父親に払わなければなりません。そしてその男は一生その女を離縁することはできないのです。もし処女の印が見つからない場合には、彼女は父の家で淫行を犯した罪で、父の家の前で町の人々によって石打ちの刑に処せられるのでした。新約聖書で、受胎告知を受けたマリアが、石打ちにされる可能性がある中で天使に、どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。それは大変な決意だったわけです。次に、22節、夫のある女と寝た場合について、夫のある女と寝ている男が見つかった場合には、男も女も共に死罪でした。会員の現場で捕らえられた女がイエス様の前に連れてこられたのはこのケースです。立法学者パリサイ人たちは石打ちだと責め立てたのはこの規定があったからです。そして最後に婚約者のいる処女の場合、そして婚約者のいない処女の場合、また父の妻をめとることについて、婚約者のいる処女が他の男と町で一緒に寝た場合も、両者共に死罪でした。女は同意したとみなされ、男は隣人の妻を恥ずかしめたからです。しかし、叫んでも助ける者のいないので襲われた場合は、犯した男だけが死罪になり、女には罪はないとされました。婚約していない処女を捕らえて寝ている二人が見つけられた場合には、男は娘の父親に花嫁料を渡して一生彼女を妻としなければなりません。また、当時は一夫多妻の時代であり、 息子が父親の若い妻をめとる可能性は多かったでしょうが、それは固く信じられていました。このように、清い神様の前に、姦淫不貧困は死に値するものとされたのです。もしこの律法通りに裁かれたなら、日本の人口は激減するかもしれません。なぜこのような日本が滅びないのか。それは、イエス様の十字架があるからです。イエス様はこのような、姦淫不貧困の罪のためにも十字架にかかり、その罪を許し、雪のようにしてくださるのです。神様は、イエス様の十字架の贖いの上に、私たちの罪を二度と思い出さないとまでおっしゃってくださるのです。そして神様は、一人も滅びないように忍耐して、悔い改めて、神様に立ち返ってくるのを待っていてくださるのです。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、どうか私たちの心を清めてください。またこの日本のマスコミを清めてください。どうか青少年たちを汚れから守ってください。神の民を誘惑からお守りください。性的な失敗で悩んでいる方々が、イエス様の十字架の福音で救われますよ。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。